皆さんこんばんは。大丈夫ですよ。僕のスマホなんか電波時計のくせに2分早くなってるんで、まだ1分前ぐらいです。本当に慣れないことをすると気持ち悪いなと思うのが、ここに立つとき僕はいつも裸足になってるんですが、今日愛する弟から借りたギターのセットがあって裸足で踏むことができなくて、今なんと僕が靴を履いてここに立っているという悲しい事態がありまして、本当に後で一人反省会ですけど、でもこうして皆さんのお顔を見て一緒に愛する神様に賛美できるこの時間を与えられていることは、主よ私にはふさわしくありません。私は今日も No Longer Slaves という曲をやりますが、いつだってイエス・キリストの御名によって自由にされたはずなのに奴隷の服を着ています。自分の意思を持って奴隷に陥り、自分を落とし込み、反省もせず悔い改めもせず、自分の意思では主から背を向けて遠ざかり、放っておいてくれればいいものを神様はそれでも私を呼びます。聖書の御言葉を通して私に語ります。隣にいる仲間たちからその人の言葉を通して私に語りかけます。この前に立つ先生の言葉を通して私に語りかけます。皆さんはどちらですか？奴隷ですか？それとも神の子供ですか？私たちは自由ですか？それとも束縛されていますか？主イエス・キリストのもと私たちは自由です。手足を縛られていても、怖い奥さんに管理されていても、それでもイエス・キリストの名を私たちが信じるなら自由です。一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。自由にされたはずなのに奴隷となっている私を、主よあなたはご存知です。あなたの名によって自由になった、何が気に入らないのか、もうもはやそこさえも理解できないのです。自分が何を持っているのか、何を大切にしているのか、何を求めているのかさえコンフュージョンしてわからなくなっていたんです。でも主よ、今日たくさんの人との関わりの中、あなたの生きた御言葉の中、愛する子供たちとの分給の時間の中、言葉にならないもので私に教えてくださったことを感謝します。ここにいる一人一人がイエス・キリストの名において神の子供となりますように。私たちが技術、歌声、立ち位置、そんなものではなく、ただただ愛する主よあなたに賛美します、あなたが私の喜びですと、そのようになれるように、私たちが変わるのではなく主イエスキリストの御名によって私たちを変えてください。私たちの力で変わるのではなく、あなたのそのお名前だけで私たちが変わるのです。どうか主よあなたの愛を、あなたの愛を私たちに降り注がせてください。全てを期待します。本当にこれから受けるメッセージも感謝して受け取ります。全てを期待し委ね、あなたに褒め歌を歌い、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。最初アバブオールという賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。私たちは高貴なバラを踏んだものです。踏まれたバラのように、イエス様は死なれました。誰がしましたか？私たちです。でもお前のせいだと詰めるわけではありません。そこをちゃんと心から理解して、共にアバブオールを賛美していきましょう。これは喜びの褒め歌だと僕は思ってます。共に賛美していきましょう。 踏まれて死なれたイエスは今となっては王です。私たちの王は誰か、イエスキリストです。皆様の王は誰ですか、主イエスキリストでしょう。ホザナを共に賛美していきましょう。 王の王なるイエス・キリストにお祈りしていきます。本当に主よ、私たちの耳を開いてください。いや、言い方を変えましょう。私たちの受け取る心を開いてください。ノックはされてもドアは内側にしかありません。私たちの心を、自分で開くはずの心さえもあなたの力によって開かれます。主よ、私たちの背中と心を押してください。これから語られるメッセージを私たちの耳と心と魂すべてを使って聞くことができますように、受け取ることができますように、御言葉を行うことができますように、すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日こうしてですね、会堂に集まってくださった皆さんと顔と顔を合わせて一緒に礼拝できることを心から感謝しています。そしてまたオンラインでこの礼拝に参加してくださってる皆さんのことも歓迎いたします。私からは顔を見ることはできませんけれども、でも同じ思いを持って神様を見上げ、神様を賛美し、共に礼拝できることを本当に心から嬉しく思っています。内村勘蔵という人がですね、ローマ人への手紙のことを聖書の宝石であると言ったそうです。聖書の宝石、つまりそれだけこのローマ人への手紙というものが大切なことを伝えてくれているということでしょう。宝石のように輝くローマ人への手紙、この手紙を通して今日私たちが学ぶのは、神の子供である、私たちが神の子供とされているという真理についてであります。今日ですね、私たちは御霊に導かれ、御霊の助けを受けてこの真理を共に学んでいきたいと思います。それでは聖書を開いて読んでいきましょう。ローマ人への手紙の8章をどうぞお開きください。ローマ人への手紙の8章の12節から読んでいきたいと思います。どうぞ聖書を開いてください。お持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。ローマ人への手紙第8章12節から17節まで最初に読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。ローマ8章の12節から17節まで。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。聖書はそこまでとなります。イエス・キリストがですね、聖書を解き明かすためによく用いたある一つの手法があります。それはですね、例え話を用いるというものでした。例え話というのは身近な出来事を使って身近な物語、ストーリーを語るものです。キリストはこの例え話をたびたび用いて人々に語られました。今晩ローマ8章を読み解くにあたって、このイエス・キリストの手法に習ってみたいと思うのです。今からお話しする物語、これはですね、フィクションであり架空の作り話です。でもこの物語を通してパウロが伝えようとした大切な聖書の教えを理解し、そして皆さんと一緒に分かち合うことができたらと思っています。それではまず登場人物の紹介から始めていきましょう。どうぞ皆さんスクリーンをご覧になってください。 3人の登場人物がこの物語には出てきます。最初に気前のいい裁判官です。この物語は裁判から始まって裁判の後に起きた出来事へとつながっていく話です。次に被告人のハマルティアという男、この男はですね、重大な犯罪を犯した極悪人であり、そしてこれから裁判の判決を受けることになっているのです。そしてもう一人、サルクスという人物が登場します。このサルクスという男、彼はですね、ハマルティアをたぶらかして、そして悪に誘い込んだ犯罪集団のボスであり、親分でもあります。さて物語を始めていきましょう。重い罪で捕らえられてしまったハマルティアの裁判が始まりました。検察官とそして弁護側の意見陳述がそれぞれに行われ、そしてそれに続けてハマルティアに対する求刑が読み上げられます。検察側の訴えではなんと死刑が求刑されてしまったのです。求刑後直ちに裁判官による判決が下されることになりました。ハマルティアは自分が犯した罪がよく分かっていました。取り返しのつかない罪を犯し、そして犯罪を繰り返してきてしまった。だから自分が死刑になっても仕方がないということは、他の誰でもない自分自身が嫌というほど分かっていたのです。いよいよ裁判官による判決の瞬間が訪れようとしていました。これまで感じたことのない恐怖に襲われ、ハマルティアの額からは汗が雫のように落ちてきたといいます。そして裁判官は次のように判決文を読み上げたのです。被告人ハマルティア、裁判の結果被告を無罪とする。無罪です。死刑でもなく無期懲役でもなく無罪という判決が下されたのです。あっけに取られたまま呆然としているハマルティアに裁判官が語りかけました。ハマルティア、もうお前が罪に定められることは決してないんだよ。裁判が終わり、そしてハマルティアは釈放されることになりました。ところが裁判所の出口で待ち構えていたのは、あの犯罪集団のボス、親分であるサルクスでした。ハマルティア、よかったな。さあこれからまた俺たちと一緒に楽しもうじゃないか。他に行き場所なんかないんだろ。さあ俺についてこいよ。ところがその様子を見ていた裁判官がこう言ったのです。ハマルティア、お前は無罪だ、自由なんだ、だからこの男についていく義理も義務もないんだ。さあ私の家に来なさい、君を迎える準備をしてあるから。驚いたのは他の誰でもないハマルティア自身です。もう二度と罪を犯すことはない、そんな自信などこれっぽっちもありません。気前のいい裁判官に強く促されて、そしてハマルティアは裁判官の家に行くことにしました。家に着くなり裁判官は驚くような話を始めたのです。ハマルティア、私は君のことを養子として迎えることにしたんだ。さあ今日からここが君の家だ、君は家族の一員なんだ。裁判官様、どうして私のようなものを養子にしてくださるんですか。ハマルティアは思わず言いました。すると裁判官はこう言ったのです。おいおいおいおい、裁判官様はやめてくれ、もう私は君の父親なんだ、パパでもお父ちゃんでも好きなように呼んでくれ。あっけに取られていたハマルティアに裁判官は加えてこんな話を切り出します。ハマルティア、私には実の息子がいるんだが、君と 私の息子で私の財産を受け継いでくれないか。そう、君は私の子供であり、そして正式な相続人なのだ。ハマルティアは涙ながらにこの裁判官の申し出を受け入れることに決めました。そしてその家の家族、裁判官の子供となることになりました。それ以来ハマルティアは裁判官の子供として生きていくことになったのです。以上がハマルティアの物語です。皆さんもうすでにお気づきのことだと思いますけれども、この話の元になっているのが先ほどお読みしましたローマ8章12節から17節までの言葉なのです。もう一度8章の12節13節お読みいたします。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。犯罪集団の親分サルクスの正体はここに出てくる肉のことです。ギリシャ語で肉という言葉をサルクスという言葉で表現します。パウロはローマの8章1節でこんなふうにも言いました。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ハマルティアが無罪判決となった理由がここに書かれてあります。キリストイエスのゆえにもはや罪に定められることは決してないのです。ところが釈放されたハマルティアを待ち構えていたのはサルクス、肉でした。罪に定められることのないキリスト者を待ち構えているのは肉による誘惑です。生まれながらの人間の性質、そして持って生まれた罪人としての性質、それが肉なのです。しかしパウロははっきりと言います。私たちが肉に従って生きなければならないという義務はありません。むしろ私たちは御霊に従って生きていくべきです。その時にこそ私たちは本当の意味で生きることになるのです。もしハマルティアがサルクスに言われるままに肉に従う歩みをするのなら、彼が生きていく道はありません。ハマルティアを待っているのは死のみであります。しかし無罪判決を受けてしまったそのハマルティアを助けたのは誰でもない裁判官でした。続けて14節15節、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。肉ではなく御霊に従って生きる、御霊に導かれて生きる、その人に与えられるのは新しい立場です。肉に従って生きるとき、人は奴隷のような立場にあります。罪に縛られ自由を失った奴隷、なすすべもなく罪に支配された奴隷、けれども御霊がもたらすものは新しい立場です。神の子供とされるという特権なのです。ハマルティアというのは罪という意味のギリシャ語です。罪の子供、罪に縛られた子供。しかし罪の子供であったハマルティアは裁判官の子供として迎え入れられました。もはや罪の子供ではなく神の子供として生きることができる。もはや奴隷ではない、もはや罪に縛られる必要がない、ことする御霊を受ける。だから神の子供として生きることができる。そう、これが私たちに与えられた約束なのです。 放蕩息子というイエス・キリストが語られた最も有名な例え話があります。皆さんももうよくご存知だと思います。今日はですね、この放蕩息子の物語とハマルティアの物語を重ね合わせながら考えてみたいと思うのです。放蕩息子、それは父親がまだ生きている間に相続財産を受け取り家を飛び出していった息子の話。その相続財産を湯水のように使ってしまった息子の話です。お金を全部使い果たしてしまった時に、放蕩息子は父の家に帰ろうとはしませんでした。いや、帰ることができなかった。なぜならば自分がやってしまったことをよく分かっていた、自覚していた。もはや父の家に帰ることはできない、父の息子と呼ばれる資格もない。それが分かっていたからこそ、放蕩息子はすぐには家には帰れなかったのです。しかし惨めな生活に陥り追い詰められた息子は、ある日とうとう父の家に帰ることを決断します。ただし父の息子ではなく雇い人として、しもべとして家に帰ることを決意するのです。帰ってきた息子を父親は温かく迎え入れます。家を飛び出し財産を使い果たし、愚かで罪深い生活にはまっていたその息子を責めるでもなく叱りつけるのでもなく、ただただ抱きしめて、そして彼を迎え入れたというのです。父の家に帰る前にこの放蕩息子は奴隷のような生活をしていました。動物の世話をし、世話をしながらも自分が満足に食べることもできないような状態。そして彼がまだ父親の財産を持っていた時、彼は金と欲に溺れ、また罪に支配されていたという意味で、まさに奴隷のような生活をしていたのです。それゆえに再び父親の前に立った時に、放蕩息子はこう叫びました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。そのように放蕩息子は叫んだのです。果たして父親はそんな息子を奴隷として迎え入れたのでしょうか。いいえ、奴隷ではなく、あくまでも息子として迎え入れたのです。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。もはや奴隷ではない、あなた方は神の子供である。裁判官がハマルティアを子供として迎え入れたように、また帰ってきた放蕩息子を父親が我が子として迎え入れたように、神様は私たちのことを神の子供として迎え入れてくださるのです。さらにパウロは加えてこうも言っています。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。アバというのはですね、本当に小さな幼子が父親に対して呼びかけるときに使われる言葉です。日本語で言うのならばパパとか、あるいはお父ちゃんといった、そんなニュアンスを持つ言葉。図らずも皆さん、今日はですね、父の日であります。父の日と聞いて皆さんの心の中に思い浮かんでくるものは一体どんな感情でしょうか。皆さんの父親は一体どんな人でしょうか。私たちは自分の父親に対してさまざまな思いを、あるいは感情を抱いていることと思います。父親に対する複雑な思いを感じることがある、あるいは憎しみや怒りを覚えることも少なからずあるかもしれない。しかしそれは初めから私たちが持っていた感情でも気持ちでもありません。 自分がようやく言葉を覚え、そして言葉を話し始めた頃、父親に向かって呼びかけた、そういう経験を私たちは誰もが持っているはずです。まだまだ幼かった自分、たどたどしい言葉しか使えなかったあの頃の自分、その時に何の疑いもなく全く信頼を持って父親に呼びかけた言葉、それがアバ、父であります。今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと言われる神、帰ってきた放蕩息子を見つけ出し、かわいそうに思い、走り寄って抱きしめ、そして口づけする神、その神を恐れるのでもなく疑うのでもなく、ただただ幼子が呼びかけるようにアバ父と呼ぶことができる特権、これこそが御霊によって私たちに与えられた新しい立場なのです。私たちが神様を、私たちが神様のことを父なる神と呼ぶことができる理由は一体どこにあるのでしょうか。それはイエス・キリストにあります。イエス様は神の独り子としてこの地上に来られたお方です。全知全能にして唯一絶対の創造主、そのお方をイエス様が父なる神と呼ばれました。そしてそんなイエス・キリストが主の祈りを通してこのように祈りなさいと言われました。天にいます私たちの父よ、私の父ではなく私たちの父と言われました。私たちの中に今晩ここにいらっしゃるお一人お一人が含まれています。同時にこの私たちの中にイエス様ご自身も含まれているのです。それがどういうことを意味するのでしょうか。それは神の独り子が独り子でなくなるということです。イエス・キリストだけが神の子供であるのではなく、私たちもまた神の子供とされているということです。それゆえの私たちの父なのです。皆さん、私が一体何を言いたいというのでしょうか。それは私たちがキリストとの共同相続人とされているということであります。8章の16節と17節、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。親子関係を証明するものが何だかご存知でしょうか。そう、それは戸籍です。戸籍の中に誰が親であるのか、誰が子供であるのか、そのことが明確に記されているのです。ですからハマルティアが裁判官の子供であるということは、戸籍を見るのならば一目瞭然に分かる事実なのです。そして私たちが神の子供であることを証明するもの、それは御霊なる神です。御霊なる神が証ししてくださる、私たちが神の子供であるということを証ししてくださるのです。ハマルティアは裁判官の養子となりました。実の子供でないものが子供となる、それは法的に言うのならば一瞬にして与えられる社会的な立場です。養子縁組を届け出て、そしてその書類が受理された瞬間、その日から親子関係が間違いなく始まっていきます。しかし現実的なことを言うのならば、親子でないものが親子となっていくためにはそれ相当の時間がかかっていくのです。それまで全く赤の他人であった子供が養子となって迎えられ、そして一緒に生活を始めていく。最初はぎこちない関係から始まって徐々に距離が縮まり、少しずつ 親子としての絆が深まっていくのでしょう。ハマルティアも最初は裁判官の息子であるということが信じられなかったはずです。時には自分は裁判官の息子にふさわしくないと感じることもあったでしょう。自分は本当にこの家の家族の一員なのだろうかと疑いたくなるような時もあったでしょう。しかし戸籍を見るときにそこに間違いなく親子関係が記されている。ハマルティアは戸籍によって自分の立場を確かめることができるのです。そして親子であるという自信を少しずつ少しずつ深めていくのです。罪を許されたはずの私たちクリスチャンが時に大きく自信を失う時があります。自分は本当に神の子供であるんだろうか、自分は父なる神の前に立つのにふさわしいものであるのだろうか、本当にそのことに対して自信が持てなくなる。でもその事実を確かめるのは自分の立派な行いではなく、あるいは自分が何かをやり遂げるということでもありません。不甲斐ない自分を責めることでも、自分の信仰にダメ出しをすることでもありません。私たちが神の子供であることを証しするのは御霊なる神なのです。私たちのうちに住まわれる御霊です。そして御霊なる神に導かれるものはキリストとの共同相続人であると書かれている。神の相続人であると書かれている。相続という概念は聖書の中で非常に重要なものとしてたびたび登場します。旧約聖書を開くと相続地という言葉とともに神の約束の地を受け継ぐということがですね、どれほど重要なことであるのか、そのことが繰り返し述べられているのです。さらに言うならば、受け継ぐのは土地や財産だけではありません。全世界に及ぶ祝福が私たちの相続であると言われているのです。創世記の12章にこんな言葉が出てきます。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。これは神様がアブラハムに言われた約束の言葉です。そしてこのアブラハムに約束された祝福はアブラハムの子孫が受け継ぐべき相続財産であるということです。スクリーンをご覧ください。ガラテヤの3章29節にこんな言葉が出てきます。あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。御霊なる神が私たちに示されることは私たちが神の子供とされたということです。同時に私たちが約束による相続人とされているということ、これはキリストを信じる信仰を持つすべての者に与えられた約束です。御霊に導かれるすべての者に与えられた現実なのです。私たちはいつでもここから始めるべきです。私が神の子供であり私が神の相続人である、その私が神の子供として神の相続人としていかにして生きていくべきか、そこから私たちの歩みは始まっていくのです。私たちは確かに過去の行いから影響を受けやすいものだと思います。これまで自分が何をやってきたのかということが自分の生き方、自分の在り方にまで影響を及ぼしてしまうと、そう思い込んでいるかもしれません。でも過去の行いではないのです。私たちがいつでも心に留めるべきは今現在与えられている立場なのです。私が神の子供であり祝福を受け継ぐべき
神の相続人である、これがいつでも信仰者のスタートラインなのです。私たちはここから始めるべきなのです。過去を切り離して生きるということは大変難しいものです。その過去の出来事やあるいは思い出が良いものであれ悪いものであれ、私たちはいつまでたっても過去に縛られてしまう、過去にとらわれてしまいやすいものなのです。しかし神様は繰り返し何度も言われます。そういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと。その罪が過去のものであれ現在であれ未来であれ、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないというのです。キリストのもたらす罪の許しは完全なものです。不完全な私たちのために与えられた完全な約束なのです。その上で神様は私たちに神の子供として生きていくようにと言われます。肉ではなく御霊に従って歩みなさいと招き続けておられるのです。ハマルティアはもはやハマルティアではなくなりました。彼は新しく生まれ変わって神の子供となったのです。新しい命が、そうです、私たちにも与えられました。全く新しい立場が私たちにもうすでに与えられているのです。神の子供として、神の相続人として、今週もまた御霊と共に歩んでいきましょう。お祈りをさせていただきます。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。神様、今晩私たちはあなたによって与えられた驚くべき特権をもう一度心に留めました。神の子供とされている、神の相続人とされている、かつて罪に縛られ罪の奴隷であった私たちです。しかしもはや奴隷ではない、神の子供であるとあなたは高らかに宣言してくださいます。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。聖書は私たちを新しく作られたものである、御霊と共に生きる神の子供であると証ししてくれています。どうかその約束の言葉を、神の言葉を信じるものとさせてください。またあなたを信じあなたの導きに従うものとさせてくださいますように。私たちのために完全な罪の許しを与えてくださった主、私たちと共に神の共同相続人となってくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
冒頭の賛美で No Longer Slaves という曲を歌っていきます。本当に心を持って、あんまり慣れてない曲なんですけど、心を持って共に賛美していきましょう。これが終わった後は一番最後にありのままにという賛美を歌っていきます。 まれるメロディーはあなたの臨在、救われて守られるすべての敵から、私は神の子供、もうそれはしない、私は奴隷ではない、神の子供だから。私は神の子供、もうそれはしない、私は奴隷ではない、神の子供、私は神の、皆様お立ちください。一番最後にありのままにという賛美を、で私たちを神の子供とさせてくださったイエス様に向けて、神様に向けて、私たちの父に向けて共に賛美していきましょう。
それだけが私を変え
これにてオープン礼拝を終わりにしていきます。